ーズ第14弾はスタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅です、うん、なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
映画談義シリーズが始まった当初から繰り返し候補に上がっては繰り返しスルーしてきたこの2001年宇宙の旅ですけれども、はい、今回ついに小松大が踏み切った理由っていうのはどこにあったのかなと。
もうやっぱ気がつけばね、はい、もう2016年も後半戦なんで、2001年の宿題にはそろそろ決着つけないとなと。
もうだいぶ経っちゃいましたね。2001年から2016年なので。
はい、
ただ SF が苦手っていうのもあるんでしょ、小松プロデューサーの中で。
まあ SF 得意じゃないし、うん、その映画談義シリーズがもともと難しい映画を勉強しようということで始まって、それでね、2001年は毎回毎回候補に上がってきたんじゃないですか、はいはい、毎回上がるっていうことはね、もうそれだけ難しいだろうし、はいはい、ぶっちゃけ間違いなく面白くはないんだろうなという確信があったんで、ちょっと手が伸びなかったです
ね。なるほどね。まあ、当然ご覧になったのは今回が初めてということ
で。はい、初めてですね、
うん、2001年うちの旅って映画自体は昔からご存知だったんですよね、うん、子供の頃から、
まあ、タイトルは知ってたし、タイトルだけ見るとなんか面白そうな感じはしますけど、
ね、
うん、
いいタイトルですよね。
そう、うん、冒頭のシーンとかなんとなく知ってて、
はい、
ズラトゥーストラ各語りきってクラシックが流れて、うん、で宇宙の映像とか出てくるのは有名ですよね。
有名です、
うん、で映画ファンが選ぶ好きな作品ランキングとかでいつも上位に入ってる印象なんで、うんうん、ただあの手のランキングと私は非常に相性が悪く、は
い、あ、そうなんですか、
はい、キューブリック監督の時計仕掛けのオレンジとか、
はいはい、
前に見たタクシードライバー、うん、東京物語、
うん、
もうよくランキングに入ってますけど、どれもちょっと受け入れられないというか面白くなかった。
まあ、言っちゃうと正直に言っちゃうと
だからきっと2001年は本当に面白くないだろうなというその偏見
ランキングが高ければ高いほど
そう
どうかなっていう、
そう、その確信
なるほどね
がありました。ユーザーはもうたくさん見てらっしゃるんです。
はっきりとは覚えてないんですけど10回くらいですかね。10回
もう修行僧みたいですね苦行
一番最初は本当に子供の頃に知り合いに勧められて、
はい、
リバイバル上映っていう映画館で見たんですよ。2001年は私が生まれる前に公開されてますから、うん、いつだったかな、でも子供の時に映画館で見て、映像が本当美しくて、それはね感動したのを覚えてるんですけどね、お話はなんかモヤモヤしててなんかよく分からなくて、うん、でそれ以来解説本がいっぱい出てるんですよ、分かりにくい映画だから、
はい、
その解説本新しいのが出ると読んで、うん、また見直して、うん、また読んで見直してみたいなことを繰り返してたんで、
ま
あ、もしかしたら10回以上見てるかもしれませんね。
ああ、うん、そうなんですね。じゃあもうかなり詳しいということで。
いや、そこは自信ないんですよ今回ね、小松プロデューサー、ね、この映画談義で私も久々に2001年、はい、見たんですけど、はい、すごい記憶間違いが ありまして、実はこれ続編に2010年宇宙の旅っていう映画がありまして、
間違って借りちゃうかも私だって。
ああ、借りちゃうかもしれません、ね、隣には大体置いてありますから。
あ、そうなん
でね、そことちょっとごちゃ混ぜになってたなと思って、あ、人間の記憶当てにならないなって反省したので、うん、まあ、今日私も2001年ビギナーとして参加させていただこうと思ってます
ゆうさんがビギナーだったら私はどうなっちゃうの、は
い、
って感じ。
まだ生まれてない感じです
本当そうですね。まあね、ゆうさんは子供の頃に見たそうですけれども、はい、逆に私は子供の頃に見なくてよかったなって思いましたね。
そうですか、
うん、やっぱりこれはね、なんか大人の映画というか、これ私が本当子供の頃に見てたら、はいはい、映画が嫌いになってた気がする
ああ、なるほどね、そういう意味でね。
そう、うん、だからね、まあ、今だから見ていろいろこう、はい、なんか
ある程度は
そう、
まあ、
メタで
コンタクトできる、メタ、うん、理解できるけれども、
いや、これを子供の時見てたらちょっともう映画嫌いになっちゃってたんじゃないか、
泣き出してたかもしれないですね
本当に思いますね。難しいですね。ここからは2001年宇宙の旅のあらすじ紹介となります。いつものごとくネタバレ NG な方とはここでお別れです、う さようなら、は
い、ありがとうございました。
よろしいですか。
いいですかね、
はいはい、ではあらすじを紹介します。はる、い、か昔、石碑のような形をした謎の物体、うん、通称モノリスに触れた猿が骨を道具に使うことを覚え、それを武器として他の動物や仲間と戦うことを覚える。猿がその骨を天に投げると、それが宇宙船に変わるというショットが入り、時代が一気に飛んだことが表現される、うん、人類はすでに宇宙航行の技術を手に入れていた。その人類が月面に埋まっている新たなモノリスを発見する、
はい、
その18ヶ月後に宇宙船ディスカバリー1号が木星へ向かうことになる。この宇宙船は超高性能コンピューターであるハルによって管理され、乗組員はボーマン船長以下5名。旅の目的は単に有人飛行による初めての木星探査となっていた。旅の途中、コンピューターのハルが反乱を起こし、乗組員を殺害し始める、
はい、ちょっとホラーになってきました。
はい、船長のボーマンはハルの魔の手をかろうじて生き延び、ハルを強制シャットダウン、うん、ある意味ハルは船長によって命を絶たれた形、はい、
まあコンピューターですけどね、うん、まあ、そこで、まあ、停止させられちゃった、
はい、その後この旅の真の目的が明らかになる、うん、月面で発見されたモノリスは木星に向けて電波を発信していた。それがどういう意味なのかを調べるためにディスカバリー号は木星へ旅立ったのだ。木星付近に到着したボーマン船長は突如光の波に飲み込まれ、やがて普通の部屋に到着する
普通の部屋ね。
そこでどんどんと老いていく船長、そこにモノリスが登場し、次の瞬間ボーマン船長は大きな赤ん坊になって地球に帰還する。
はい、
ということです。
まあ、このあらすじを読んでも聞いてもさっぱりわからないと思いますけれどもまあそういう話なんですよ。どうでしょう、これ初めて2001年うちの旅、まあ、見た感想としては、
うん、いやなんかあらすじ読んで、はい、あ、こういう話だったんだって。これはまあ表面上のね、
表面上のお話の流れですね、
うん、解釈とかじゃなくて単にこう、はい、こういう流れで映像が出てましたよっていうものですけど、うんうん、これですらこういう流れだったっけみたいな、そのぐらいのちょっと、
まあ、混乱がねありましたね。
ありましたね、でもまあ思っていたよりはその、はい、本当にもう13回もスルーしてきたわけですから、候補に挙げてもらったけど、まあそれぐらい自分の中ではもう嫌だなって思ってましたけど、うん、そのイメージよりかはまあ見れました。
ほう、
うん、
あのファンの方には本当申し訳ない
すいません
ですけれども、まあ見れた、
まあ見れた
毒舌出ちゃった。
いやちょっとね、あの自分のイメージでは、はい、あの動かない風景が永遠に映る、うんうん、深夜のテレビみたいにそれくらいあの風景みたいなの出てるじゃない
ですか、イメージビデオみたいな、
そうそうそうそう、ああいうぐらいの感じかなと思ってたんで、うん、まあそれよりはね一応動きみたいな、
はい、
ね、こう切り替えとかいろいろあったから、うん、まあ見ることはできましたけれども、うん、でも2度目はないなっていう
もうお腹いっぱい、
もういいかなっていうね、うん、でもあの絵がすごいなって思ったところは結構ありました、はい、
うん、
宇宙船の中の描写とか重力のシーンとか、
はい、
うん、時代を考えればすごい技術なんだろうなって感心したシーンは結構ありましたよ、うん、はい、
あのですね、小松プロデューサーはもう感覚的にちょっとわからないかもしれませんけど、うん、まあ、私が、やっぱり1970年代とかの特撮映画とかを見てきた人間として、はい、もう当時これは1968年の映画なんですけど、うん、宇宙にですね、
うん、
宇宙船が本当に飛んでるように見えることだけでもすごいことだったんですよ、
う
ん、
まあ、そりゃそうですね、
もうそれだけで超感動、
うん、
2000円ぐらい払ってもいいぐらいの、
うん、
あのそういう、まあ、その当時の特撮のレベルってそんなもんだったんで、
う
ん、
そうですよね、
はい、もう絵はすごかったし、
うん、
もうそこはもう素直に脱帽したいなと、
うん、それはもう私も共感します、うん、はい、どうやって撮影してるのかなって思わせる場面もいくつかあって、 当時のね、お客さんにとっては衝撃だったと思うし、うんうん、そんなだから CG とかないわ
けで
しょ。
そうですね、はい、
うん、なんかペンがこう無重力空間で浮いてるところとかは、はい、どうやって撮ったのかなとか思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、あそこはあのペンは基本的には糸で、うん、まあ、吊って動かして、うん、で最後ねガラスかなんかに貼り付いて、うん、そのガラスを回してこうペンが、うん、
ああ
待ってるように確かしたはずです。なんかね、メイキングオブ2001年とかいう名前の本があって、それで読んだ記憶がありますけど。
なるほどね。うん、まあ、まあ、とはいえです、はい、この映像技術の凄さっていうのは時代が経つとどうしても、
はい、ね、それはしょうがないですけどね。う
ん、薄くなっていっちゃって、はい、まあ、1968年当時の価値はもちろん認めるんですけど、うん、今やっぱ CG もあるからね、うん、この映像を2016年の今の映画と比べたらそこまで絶賛できるかなって首をかしげてしまうのでね、
はい、うん、まあ、特撮映画は常にその宿命がありますからね。そうそう、
まあ、とはいえですよ、うん、はいはい、この映画あの映像美が後の映画時に強い影響を与えたっていうことは確かにそうなんだろうなって思うし、うん、まあ、好きな映画ランキングで常に上位に入るというところも認めます、
はい
はい、
インパクトはすごかったですね、
うん、そうですね、うん、まあ、あの宇宙の食べ物とかもね面白かったし、はいはい、飲み物なのかこうなんかペーストみたいなのを食べてたりとかね、うん、あとキューブリック監督小道具とか美術にねこだわりがありそうだし、
めちゃくちゃこだわります、
ね、なんかセンスもあるんだと思うんですけど、ただの未来感を出すための衣装とか、はい、この出てくる博士がいるんですけど、はい、その他の人と喋ったりするところのこう椅子とかね、はい、テーブルみたいな、あテーブルなかったの椅子、うん、とかあと電話が出てきたりテレビ電話みたいなのが出てきたりするんですけど、はい、自分のイメージだと星新一ワールドみたいな、
ああショートショート
の、なんかそういうちょっとね未来感ね、はい、そういう、 こう世界観じゃないですか、うんうん、でなんか この椅子とかなんか衣装とか、
はい、
ちょっと違和感を覚えたというかね、うん、まあ、今見てるからなんでしょうけど、はいはい、当時見たらあこんなになってんのかな未来ってって思ったかもしれないけど、うん、なんかちょっとうん気をてらいすぎたというかね、はい、うん、なんか何よりこう美術全体の雰囲気がどうしても時計仕掛けのオレンジみたいだなって思っちゃって、はい、 あんまり時計仕掛けが好きじゃなかったからね。まあ、
まあ、そこは監督同じですからね、そうそうそう、どうしたってまあ似てしまうのは仕方ないかなとも思いますけど、
そうなんですよね、うん、だから実際2001年当時の風景を思い出してみても、はい、あんな椅子はちょっとなかったとかね、まあ、今の自分は思ってしまう、それが1960年代に考えた
未来像
だからね、しょうがないんですけど、まあ、少なくともちょっとあの椅子はさ現代アートとか行けば美術館とかにあるかもしれないけど、うん、はい、あんま座ったことないな、うん、だからね、ちょっとそこがやっぱどうかなってちょっと見てて、
しっくりこなかった
ですね、なっちゃったってところとか、あとね、まあ、SF の、アニメとか映画とかいろいろありますけど、はい、私が好きな銀河英雄伝説という
ラインハルト、
はい、SF アニメ、
はい、
はあの舞台は未来で、はい、宇宙に行ったりするんですけど、宇宙船もあって、うん、だけど例えばご飯食べるところの食堂とかは今の食堂みたいな、
はいはいはい、
むしろちょっと古い感じとかなってたりして、うんうんうん、そういう描写の方がなんかハイセンスだなって、
まあそうですね、
思っちゃったりして、
うん、変に未来感出そう出そうとしちゃうと滑ってしまう時はありますよね。私も銀河英雄伝説アニメ見てますけど、うん、まあ、普通の食堂は普通の食堂みたいな感じですよね。そうそう、
しっくりくるからね、うん、はい、あとはそうですね、冒頭の猿たち結構いい芝居してたなと思って、最初あれどうやって撮ってんのかなって思ったぐらいですけど、うん、ただ途中途中ずっと見ていくと動きがちょっと人間っぽいなって思ってちょっとバレたりしてましたけどね、うん、だから一緒に出てきてたあのイノシシみたいな動物が一番ナチュラルでした、
は
い、
まあ、あれはね、まあ、本物はやっぱりね、
うん、本物ですよね、あとね登場人物の区別がつかなくて、
はい、
キャラの設定とかもあんまりはっきりしてないっていう、あんま説明もなくて、うん、それぞれの人たちがどういうキャラなのかっていう描写があんまり出てこないから、うん、なんだかよく分かんないまま話が進んでいくんですよね。
説明らしい説明がほとんどない映画ですからね、うん、2001年。
そう、なんか説明シーン少ないんですけど、はい、途中でその宇宙船に乗る乗組員を紹介するのに、
はい、
3人はコールドスリープになってて、
はい、
残り一人が春ですっていう、はいはいはいはい、情報のニュースフィルムを見せていて、
はい、
まあ、そのニュースフィルムを乗組員が見てるっていう、
船長が見てる
っていう、ね、設定なんですね、うん、あ、そこはニュースで伝えちゃうんだって思ってすごい端折り方だっていうね、なんか、
はい、
そこ会話でやれば、うん、いいんじゃないのとか思う。
そこはなんかすごい説明した感じで説明しちゃうっていう。
そこはものすごい説明で
した、ね、他は説明しないのに。
他は一切説明ないから。だから最初なんだかよく分かんなくて、はい、キャラクターに感情移入できるほどそのキャラも出てこないし説明されないんですよね。
うんうん、
はいはい、で、よく分からなかったのが、うん、春を止めようとするそのボーマン船長と、はい、もう一人プール副船長っていうのが出てくるんですけど、はいはい、副船長の方は船外作業に出て、
うん、
その途中でなんか急に宇宙空間の方に行っちゃって暴れだして、
はいはいはいはい、
でそれをボーマン船長が、急いで、作業船みたいのに乗って助けに行くんですけど、でなんとかこうロボットアームで捕まえるんですが、
はい、
その後最後手放しちゃう、
うん、
あれは何だろう、プールは死んじゃったってですか。
あ、いや死んじゃったってことだと思いますよ。まずそのプール副船長が船外作業してるんですけど、うん、まあ、春が、まあ、宇宙服を壊すみたいな、
うん、
それっぽいシーンがちょっと入ったりして、多分あの時点でもうプール副船長は死んじゃって、うん、でボーマン船長を助けに行ったんですけれども、うん、まあご遺体を回収するということで、うん、一応そのご遺体をそのまま船内に持っていこうとしたんですけど、うん、今度春がボーマン船長を船内に入れないっていう意地悪をしたんで、うん、でなんとかこうボーマンさんは船内に入るためにロボットアームを使って外から、うん、なんかダイヤルみたいなの回さなきゃいけないんで、うん、まあ、ちょっと仕方なくご遺体は宇宙葬という形で手放して、うんうん、で自分は船内に入ろうとしたっていうことだと思いますけどね。
あとはですね、春のコンピューターの赤い光が出ますよね、
はい、
あれにちゃんと表情があるなって感じで。
まあ、ないですけど、あるな、
何回か出てくるんだけど、はい、そのシーンによってこうちょっと違うように受け取れるっていう、うんうん、これがそのね、ゆうさんのよく言う場面におけるコンテクストの工程っていうね。
お勉強されてますね。
うん、すごい、これは如実に感じた、うんうん、こういうことだよって、うん、気持ちじゃないみたいなね気持ち関係ないんだよっていう、ただの赤い光ですね。
まあそうですね、もしかしたら、はい、春は気持ちを作って光ってたかもしれない。
ああ、そう、そういうふうに言われちゃうとちょっとすいません何も言えなくなっちゃいますね。まあそのストーリーラインがね、はい、こう濃くて場面のコンテクストが高いから、うん、ただの赤い光だけどそこにこうなんか表情みたいなものを読み取ってしまうっていうね、はいはい、うん、まさにこう映画技法の一つで、うん、まあ、観客を誘導するテクニックですよね、うん、この点は見ててすごい面白いというか、
うんうん、
勉強になったなというふうに。だから春が一番その表情豊かで演技派みたいな。
もう完全にそれは監督 の、 そのコンテクストの調整ですよね、
うんうん、そうだからね、客観的に調整した方がきちんと伝わるんじゃない、
はい、
みたいな、
は
い、
まあ、見た目をうまく計算して作ってるってことですよね、
うん、そうですね、うん、あとですね、もうちょっと後半なんですけど、はい、ピューみたいな音と映像が入って、
はいはい、
モノリスってね、石に近づいていった後のなんか音、
はい、
もう本当にね不快でやめてって思って、
あそこは嫌な音ですよね、
うん、おーみたいな、このあこう叫びみたいな、はいはい、ムンクの叫びみたいな感じ、はいはいはい、あの絵につける、
はい、
BGM
ぴったりしますね。ぴったりきますよ、あの絵だったら。
本当なんか自分が見る悪夢の雰囲気とか音に似てて、うん、私がよく子供の時に見てた嫌な夢は、はい、なんか電車が通るんですけど、
うん、
そのなんかパンタグラフがこう伸びたり縮んだりして、はい、でその行き交う電車のとこになんか嫌なこうなんか音がこうついて回るみたいな。うん、
何のメタファーですかね。
わかんないんですけどね、なんか耳障りな音が響く夢があって、うん、なんかそれをすごい思い出すぐらい不快で、
うん、でも分かります、あの音は確かに
嫌な音ですよね。
でも多分ねそれを聞いたらキューブリック喜ぶかもしれません。
喜ぶ。
ちょっと記憶違いだったらあのファンの方に申し訳ないんですけど、キューブリックはこの映画についてですね、うん、頭で見るよりも心で感じてほしいみたいなことをね確かコメントしてたんですよ。だからまあその不快な音でね小松プロデューサーの心にダイレクトにメッセージできたというか、ね、心を揺さぶったみたいな感じでキューブリック的にはねしめしめかもしれませんね。
すごい嫌なやつだよ、こんな嫌な気持ちにさせていやだけど、はい、理性で見るより感性で感じろみたいなコンセプトは、はい、確かにこの映画にすごくこう感じはします ね、
そうですね、
説明ないから、
ないからね、
私まあその映画館で見たらもっとねその迫力みたいな、
は
い、
絵の綺麗さはやっぱ伝わってきますし、うん、
でも何ですかね、音楽を聴くように映画を感じろみたいな、
は
い、
まあそうですね、
そういうあの主張、はい、されると、はい、いやこっち映画見てるから、はい、音楽聴きたいなら音楽聴くしっていう、うん、なんかそこはちょっと意見噛み合わないかなって思う、う
ん、小松プロデューサーとしてはやっぱちゃんと理性で理解できるストーリー性とかがね、うん、お好きですから感じろとか言われても、
ね、ちょっとね、うん、あとなんかそこまで不快なこうなんか音が本当に嫌であれはインパクトがでかかったですね、はい、うん、はい、でまあ理性で見たらいけないのかもしれないんですけど、はい、やっぱり最後よくわからなくて、うん、急に老人が出てきちゃったりして、はい、なんかジェニファー・ロペスのザ・セルっていう映画あったんですけど、はいはいはい、なんかあれ思い出した、うん、なんか気持ち悪いなこのじいちゃんみたいな
ちょっとあれ精神世界が中に入る話でしたよね。
そうそう、なんか、うん、そんな雰囲気かなって思って、
うん、はいはい、わかります。
最後普通の部屋、うん、ちょっと不思議な部屋でしたけどね、うん、空間みたいにおじいさんがいて、うん、うん、私ねなんかこう木製のそのね、変な空間とか、はい、やっぱり時計仕掛けのオレンジ みたいだったりして、
あの部屋がね、
うんうん、なんかうん、
なんか時計仕掛けっぽいものが出てくるとちょっとね、
なんかちょっと私的にはうってなるのと、はい、宗教画みたいのかかってたような気もしたけど、うん、はい、なんか意味あんのかなとかいろいろモヤモヤしたりして、うん、なんかラストを含めてお話自体がよくわからなかったけど、うん、多分監督はわからないことをわからないっぽく描きたかったのかな、描きたかったのかなって思った、
うん、
こう宇宙にはねもっと別の生命体がいるんじゃないかとか、
はい、
最後は巨大な赤ちゃんとか出てきて
出てきました、ね、
結局よくわかんないけど、うん、わかんないままでいいです、うん、ただ感じてくれればみたいな、うん、なんかそういう、 こう自分は理性で理解したいタイプなんで、はいはい、最後はうーんってなってこれで終わりなのかよってイライラして、うん、だから、うん、それでどうなっちゃったの説明してよ、はいはいはい、みたいな、
ああ分かります、お気持ちは
そんな感じ、
はい、すごく分かりますよ。まあ、私なりの結論を言うと、うん、この映画のプロット自体は、うん、実は分かりやすいものだったと思ってまして、うん、ただそこからこう説明のシーンとか、うん、ナレーションとかをキューブリックがどんどんカットしちゃったんですよ、ね、
あ、そうなんだ。
だから最初は説明するはずだったものを説明をどんどんカットしちゃったから、まあやっぱキューブリックがこう分かりにくく、より分かりにくくしていったっていう。
あ、でもなんか分かりにくくしようみたいな、はい、あえてしてる感じは感じましたね、はい、うんうん、その分かりにくさが狙いみたいな、映像体験を重視した結果ってこと、まあ、やっぱ
り理性より心で感じるために説明を省いたのかなとも思いますし、
うん、
もうマニアの方はみんな知ってる情報なんですけど、うん、冒頭にこう骨が、猿が骨を投げて、うん、それが高く舞い上がって宇宙船に変わるじゃないですか、
はい、
あの宇宙船って実は軍事兵器っていう設定なんですけど、その説明一切省いてるから、あれが軍事兵器だっていうのは
それ分かんない、
分かんないです
よね、分かんないですよね、
はいはい、
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、骨っていう武器が、ね、はいはい、最後は軍事兵器まで発展したっていうこと。
そう、そうですね、まあ、そうです、はい、
もう自分は見てて普通に道具が進化して宇宙船になったっていうだけかと思いましたけど、はい、うんうん、ね、骨を道具にしてた人間がそこまで進化したよみたいな描写だったのかな。
いや、映像だけ見たらそう思いますよ、うん、ええ、だからまあそれでいいと思うんですけど、はい、で私は小説版も読んでるし解説本とかもいっぱい読んじゃったんで、まあそれは知ってる、情報としては知ってるんですけど、うん、子供の頃に見た時はもう決して軍事 兵器とは思わなかったし、ただそのあの宇宙船が軍事兵器だってことが分かると、
うん、
なんかいろいろと映画の解釈が広がってきて、でその、まあ、宇宙船のシーンの後にさっきほら小松愛さんが触れてましたけど、ペン、
うん、
ね、宙にペンが浮いてるみたいなシーンがあって、でもそうするとあのペンが浮いてるシーンっていうのもなんかその軍事兵器との兼ね合いでペンが出てきたのかなとか、
あ、
なんかいろんなことがこう深読みできるじゃないですか。
そうなんだ、はい、だからペンは宙に浮いてるんだ、
はいはい、
ペンは剣より強し、
はい、
っていうけど、はい、意外とペンは無重力で、
はい、意外となんかほったらかされてて
無力みたいな、はい、
最初骨が武器があって、うん、次軍事兵器っていう、あの宇宙軍事兵器って武器が出てきて、でペンも武器だったはずなんだけど宙に浮いてるみたいなことかななんてことも、
そう、
いろいろ想像できるじゃないですか。でもそれはあの最初の宇宙船が軍事兵器だって分かっていればそういう楽しいイメージも、ね、いろいろ膨らむんですけど、とにかく説明してくれないんで
分かんない、
映画見ただけじゃ分かんないんですよ。
そう、
で春がね途中狂っちゃうというか人殺し始めるんですけど、これもあの春は木星探査の本当の理由っていうのを、うん、乗組員に隠さなきゃいけないっていう役目があったんですよ。
あ、ミッション、
はい、でもコンピューター嘘つくのに慣れてないんで、うん、なんかこういろいろとごまかしていくうちに狂っていくみたいな、うん、なんかそういうプロットらしいんですけどね、うん、そのあたりの説明描写もバッサバッサカットされているので、うん、本当によくわからない、
うん、まあロボット対人間みたいな構図なのかなって感じてましたけどね。
まあね、そういうのもね一応読み取れると思いますけど、うん、ただこの、まあ、最初骨で始まった道具が、うん、まあ、道具が兵器になるみたいな、
うん、
それがこの映画の一つの、まあ、アイデアだとすると、うん、春も道具の一つなわけじゃないですか、
はい、
でその春に人間が殺されるっていうのは、うん、いわば、まあ、道具とか兵器からの復讐っていうニュアンスもね、うん、感じるし、でもっと深読みするとこう人間にとって春っていうのは究極の道具、究極の兵器になるんだけど、
うん、
でもそういう究極なものは使いこなせないっていう人間がね、その原発どうすんだみたいな ね、そういうようなメッセージもまあ、あるかどうかわからないですけど、そうやって楽しめるじゃないですか。
なるほど、
最低限説明してくれよっていう
最初のね、だから軍事衛星ってところね、
あれだけ言っといてくれたら、そんだけいろんなこう、ね、イメージが膨らむのに、
まあ、ちょっと私はそこまで理解及ばないと思いますけど、
はい、
でも今言われると、あ、そうなんだって思いますね、
はいはい、まあ、心で感じるよりはそういう理性で考えたいなって私も思うので、
わあすごい、うん、そうだったんだ、うん、まあそうね、春の説明不足もすごい気になるし、はい、何よりその春とモノリスのバランスっていうのが悪いっていうか、
はい、
なんかこの2つ全然あんま絡んでこない かったから、
まあね、
はい、なんかきっとあの映像美、
はい、
無重力空間とか作るのに、はい、もうキューブリックはいっぱいいっぱいでシナリオがもうおざなりになっちゃったのかなとか思ってましたけど、
ね、まあ、そのアーサー・シー・クラークっていうね SF 小説家と一緒に、うん、物語考えてたらしいんですけど、うん、多分キューブリックはもう映像の人なんで、もともとカメラマンですし、
そっちのことで頭がいっぱいになっちゃった、は
い、なんかいろいろと
こともありますよね、
まあ、あると思いますけど、
ね、そういうところもね、
まあ、ご本人に聞かないと分かんないですけど、
うん、はい、でもその最後の赤ちゃんは一体何っていうのは、
まあ、この赤ちゃんもね解釈はいろいろあるんですけど、はい、まあ、簡単に言えばあの赤ちゃんってスター・チャイルドって呼ばれてるんですけど、
はい、
あの赤ちゃんっていうのは人類が進化した形、人類の進化系を表してて、でそれはおそらくニーチェの哲学がヒントなのかなって私なんか思ってるし、まあそういうふうに言う方もいらっしゃいますしね。
ああ、うん、その最初に流れたツラトゥーストラ書く語りきっていうのはニーチェ、
ね、はい、そうですそうです、はい、
ね、
であのラストシーンをまあちょっと説明すると、最後ボーマン船長がこうどんどん老けていって、はい、で謎の部屋で最後モノリスがこ
う
現れるじゃないですか、
うんうん、
であのモノリスによってさらにボーマン船長っていうのは進化して、
うん、
であのでっかい赤ちゃんになったって、進化して赤ちゃんになったっていう感じなのかなと思ってまして、じゃあそれはどういうことなのかっていうと、うん、あのちょっとだいぶ前なんですけど、
はい、
俗理草原ラジオでこうニーチェを取り上げて、その時にルサンチマンとか永遠回帰とか超人っていう流れを勉強したのは覚えてるかな
ルーサロメが好きだったけど、
はい、
振られちゃったっていう話は覚えて
まあ、あの忍者に関してはそれだけ覚えてればバッチリなんですけど、
何でしたっけ、
はい、あの、まあ、ちょっとあの簡略化して言うと、ニーチェが言うにはね、人間の精神がどんどん進化して最後は幼子になるという話、例え話をしてるんですよ。 まあ、赤ん坊ってある意味わがまま放題で、うん、まあ、王様とか言われるじゃないですか、うん、キングもあるし、うん、超人的なところもあるし、うん、でも赤ん坊はまっさらなんで、うん、これから新しいことをどんどん学べるっていうね、うんうんうん、そういう風な意味もあって、まあ、あのラストであの赤ん坊っていうのは、船長がね、その超人、もう一段階レベルアップした人間になって、うん、ニーチェが言うところの超人になって、でもそれはまあ、ニーチェ曰くその幼子っていうメタファーなんで、うん、ああいう絵になって、ああいう赤ん坊のシーンになって、最後こう地球を見守りながら、
うん、
人類全体がみんな超人になるのを待ってるよ、みたいなメッセージで、で、これもちょっと記憶違いだったら申し訳ないんですけど、2001年をすごい評論して、人気のある町山さんという方の本に、もう最後、もともとのシナリオでは、
はい、
大きな赤ちゃんが、うん、地球の周りの軍事衛星を破壊して終わるみたいな感じで終わったっていう、なんかプランもあったらしいんですけど、だまあやっぱりもうより一歩レベルアップして、
うん、
戦いから離れていく超人。
うんうんうん、
ということで、じゃあなんで赤ちゃんなのかっていうと、ニーチェがそういう例え話をしたからなのかなと。
そういうことは映画からは一切分かりませんでしたね。
分かりませんよ。
分かりませんよね。
まあ深読み、本当にツラスストラから深読みすればね、あと最後に赤ちゃんが出てくるとニーチェって思う人結構多いと思うんで、
あ、もうそれはもうセットみたいな、はい、
パターンとしてね、
なるほどね、まあ、結局その2001年は、
はい、
猿だった人類が宇宙人に知恵をもらって、
はい、
月にも行けるようになってるし、
はい、
うん、宇宙人は月に行けるまでに進化した人類を認めて、
はい、
ボーマン船長を木星に呼んで、はい、地球風な部屋でもてなして、
もてなしました、
最後の晩餐させて、
はい、
で最後は宇宙人の導きで、
はい、
新たな人類
レベルアップした、
レベルアップ
した超人に、
うん、大きな赤ちゃんになるっていうストーリーで、
はいはい、
まあ、それをキューブリックわざわざ難しく描いたということですね。
まあその理解でね、よろしいと思いますし、今小松プロデューサーがまとめていただいたプロットは、これ SF 小説では別に珍しい話じゃないんで、
そうなんですか、
そんなに難しいプロットじゃないんですよ、
ね、
だけどあえて説明省かれちゃうんで難しくなっちゃったっていう、でもキューブリックはしめしめと思ってるのかなと思います。
そう、うん、分かりにくくしたからヒットしたのかな。
まあ、もちろん当時はその映像美っていうのがね、うん、ありましたけど、ここまで評価されてるのはその哲学的な謎が多いっていうところで、みんながいろいろ好き勝手にいろんなこと論争できるっていうのはあったと思います。あれ分かりやすくしちゃったらここまで名作って言われたかどうかは分かんないですね。
いろんなこう考えが、ね、広がるっていうところも良かったんですかね。まあその百歩譲って、
はい、
これを好きな人がいるというのは分かります、
はい、
で当時見てびっくりした人がいるっていうのも分かりますけど、はい、私にはやっぱりちょっと分かんない
分かるけど分からない、
ちょっと受け入れられない感じ、
うんうん、
この映画を好きになれと言われてもちょっと無理かな。
そうですね、
哲学のこととかさ、映画のことが分かんないと、
はい、
ちょっと見ても分かんない映画なんで、大変勉強になりました、
はい、でもね、やっと宿題も終わったので、ね、
そうそうそう、
はい、一応続編の2010年うちの旅っていうのもございますけれど、
ちょっともうお腹いっぱいですもう本当勘弁してください。
もう勘弁してくれた、
はい、
わかりました。
ちょっともう次は本当簡単なやつにしようかな。
もう一回バックトゥザフューチャーとか簡単なところ
で、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。